この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、ようやく今度こそ本当に落ち着いてまいりまして、平日仕事撮影に出ないとなんかすごく不安になる最近も送っております。
わかります。なんかあれって感じ
です。そうで、なんかその納品のね、なんかそのセレクトのデータが溜まっちゃってるとかだったらまだね、それをこうガーッと やるとかなんかあるんですけど、それももう大体納品も済んでしまい、あーなんかいいんだろうかこうしていてって思ったりとかね。まあ若干ネットの方の仕事もパラパラとこういただいてはいるので、やることが全くないわけでもないんですが、でね、ずっと忙しい時にこう部屋がどんどん散らかってきておりまして、
はい、
えらいことになっているんですが、ちょこれ落ち着いたらがっつり片付けをしたいなって忙しい時は思ってたんですよ、
はい、
でちょっとこう今落ち着いてきたらめんどくさいですよね。なのでいつまでも片付かない感じ。
あ、まあ、カメラのメンテナンスとかで、
そうなんかね、
レンズ磨いたりとかするか、
そうそう、こう他のことしちゃうんですよね、はい、だから片付け始めるんだけど、その山積みになったこう本、あこれ読んでなかったとか読み始めたりね、脱線ばかりをしていて、なかなか一向に部屋は片付いていないんですが、うん、まあ、時間はだいぶ余裕ができてきたので、
うん、
週末はなんか相変わらずいろいろ細かいのが入ったりするんですけど、平日にだいぶ時間が取れるようになりそうなので、配信も落ち着いてくるんじゃないかと思いますが、まあ、そんな中収録を始めておりますが、ただ準備という準備ができておらず、今週も、はい、なんか行き当たりばったりな感じで始めておりますが、はい、結構スノーさんがいろいろ書き溜めてくれていたネタを拾っていってみましょうということになりました。
スクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
まあ各週週ごとにね、1週目は、DVD ネタとか、
はいはい、
2週目が自治ネタとかっていろいろ分けていたんですが、これが配信がいつなんかもうわからないので無差別にこう溜まっているものを見ていこうと、
はい、
まあ、DVD ネタはねまだちょっと溜まってと微妙だね。
いや、あの書き込んでないだけでなんか、
うん、
いや今度一回やってみようと思うのは、
うん、
あのトホホ映画ネタとか久しぶりにやりたいかなって、たまたまね連続してね、うん、ああこれちょっと今2つだったっていうのを見ちゃったりしたよ、
うん、あそうなんだ。あんまり最近ないんだよな。
そ
もそもこうあんまり見れてないから、
まあまあ、
そう映画自体見れるとそれだけでこうプラス2ぐらい、はい、な感じなので、
ああ
そう、ちょっとその久々に見る加点がついて何でも面白く見えちゃったりするような気もするんですけど、私 見えてます？
あ、ね、あのその東方ネタではね、うん、なんだっけな、スカイライン制服っていう SF インベーダーもの
だったんです、うんうんうんうん、
まああまりネタバラしちゃうのはあれなんですけど、ちょっと終わりの方がそれがないだろうって言うと、
うん、
もう一つやっぱり終わりの方がそれはないだろうって言ったのがエイリアンと、カウボーイ&エイリアンかな。
なんだそれ。
あのね、いやあの人出てるんですよ、あの誰だっけ、 ハンソロ船長の人なんですっけ、インディ・ジョーンズの人、
あ、
まあ、なんで名前が出てこない
出てこない
なんてこと
ハンソロが出てくるのにみたいな、
は
い、
おじ、まあもちろん今の年ですけど、うん、すっかりおじいさんになって、
うん、
出てくるんですけど、
ごめん話脱線しちゃうけど、あの人死んじゃったね。
あ、そうそう、それも言おうと思ってたんですけど、今はちょっとシャレにならないこうね自動車事故だったんで、
ワイルドスピードの、
はい、
名前は、
なんとかウォーカーさんでしたっけ、
うん、
はい、
が、車の事故で亡くなってしまったということで、はい、この収録している今日ニュースが入っておりました。
そうですね、ちょっとって
なんか友達のレーサーさん、なんか黒のレーサーがハンドルを握っていて、
あ、そうなんだ、
その
あら
あの人は、
うん、助
手席に乗っていたという、
はい、
スポーツカー大破、
いや、なんか CNN かな、
うん、
誰かが撮ったあのこう携帯で撮ったような動画があったんですけど、
おお、そんなのあったんだ、
うん、あのまあもうあの事故現場のね、
あ、現場の
か、ちょっと遠くから撮ったやつ
なんです、うんうんうん、
車はほとんど形がないぐらい、
うん、
こんなあの壊れて燃えている
っていう、うん、っていうのありましたけどね。
いや、なんかね、7作目、
うん、
もう撮影中だったということで。
あ、そうなの？
そうなんです。
で、
もういやあれな、あれこうほら僕こう寅さんみたいになるんじゃないかっていう期待をしてたんですけど、
うん、
まさかの主人公が主役がなくなってしまうというのはちょっと残念ですね。
ね、うん、まあ、そんなニュースも入っておりましたが、はい、まあ、DVD またなんかね、
はい、
ご紹介できるのその東方方面で楽しみにしていただければ。
東方を積極的に探そうかっていうなんかすごいまず的な企画も。
いやー、せっかくなんか、あ、ようやく見れるってなって、途方法だとやだな。
うん、まあ、でも、あれ、途方法のところにも、こう、ちょっと光るものがあったりするときあるじゃないですか。ここの部分だけ好き。
あ
まあ、そういうところを突っ込みたいなと思う。
なるほどね。それは面白そうですね。
はい。
で、自治ですが、
はい。
まあ、いろいろ。
はい、なんかいろいろありすぎて、
ありすぎますけどね、はい、猪瀬さんの件とかね、
うん、そうですね、
あの溜まった方からいくと、なんかこれ紹介できてないのってあるんだっけ、
ね、ちょっと気になっていたのがなんか随分古い話になっちゃったんですけど、うん、あのでも広島のあのこう小高校生、
うん、
夜高校生の死体遺棄事件で、
うん、
まあ、結局集団で暴行したりして殺しちゃったっていうのがあるんですけど、
うん
うん、まあ、その背景がいろいろ、
うん、
いろんなもん、
うん、
凝縮されていて、まあ、例えば、そういう16歳なんだけどなんかもう子供たちだけ生活しているような、
うん、
あの状況があったりとか、
うん、
まあ、あの親のね、まあ、ネグレクトな背景にあったりとか、
うん、
あとはあの、まあ、スマートフォンとか LINE とか、
うん、
そういう SNS によるなんて言ったらいいんでしょう、こうあのおふざけというか、
うん、
いじめというか、
うん、
ふざけのやり取りがどんどん現実のこう、
うん、
暴力に発展してしまったという、
うん、
それにこうあの全然見識のないに人間までそれにこう炎上するかのように実際に、
うん、
あのまあウェブ上だけだったら炎上なんでしょうけれども、うん、実際にそれに手を加えてしまって、
うん、
こう、まあ、逮捕者という。
うん、
うん、ものすごくこう今の時代も凝縮した事件だったなというのはちょっと気になっていますが、
うん、なんかでもこのなんかなんだっけ、なんかストーカーの
周り
になんか家に自宅に忍び込まれてて、
うん、ああそうでしたね、そうありましたね、
女優を目指してた女の子が、
はいはい、
殺されちゃったりとかね、
高校生ですよね、
高校生かな、
うん、うん、
ましたけどね、 そういう
の。そうですね。まあ、ストーカー関係は、いろいろ事件が。
そうか、その後、あれか、お母さんが、
はい。
なんか、復縁を、
そうでしたね、ありましたね。
迫ってきてた男に刺されたみたいなのもありましたよね。
ね、
うん、なんかこんなあれもちょっと怖いなっていう気がしますけどね。
まあどうも人とのこう距離コミュニケーションという問題っていうよりもっていう感じですね、
うん、
まあ、普通のコミュニケーション取れてないのか、
うん
うん、なんかこういろんなこうやっぱり人との関係って絶対うまくいくだけじゃなくて、もっといろいろドロドロしてて、大変だっていうのが、
うん、
まあ当たり前じゃないですか。
うん、
本来は特に男女間だと、
うん
うん。でもそういうのになんか免疫がないっていうかね、
うん、
ものすごく純粋に、変な意味で純粋に捉えちゃって、
うん、
こうじゃなければこうしてやるっていうか、そういう、
うん、
そういう風に走ってしまうのも、
なんか ね、その
感覚的な感じがする。
どっちもそうなんだけど、なんかその人を殺めるってしまうところまではなんかすごく良い周到な割に、
あ、はい、
その後がすごいお粗末みたいなさ、なんかすごいチグハグした気持ち悪さみたいなのがあるんだよね。なんかそういうのちょっと
現実感があるんだかないんだかって感
じ。そう。なんだろう、その部屋に忍び込んでそのクローゼットの中に隠れてみたいなところってすごく良い周到というかさ、
はいはい、
なんか必要な執念というか、うん、そういうのを感じる反面、こうなんかあっけなく捕まっちゃうみたいなさ、
うん、
お母さんを刺したっていうのはなんか八条かなんかすぐ分かりそうな感じで逃げてってその場で捕まっちゃったみたいなのがあるわけでしょ。
はい、ああ、そうですね。
いや、なんかこう、なんか変な感じがするんだよね。
そうですね。
だからなんか、もしも仮にそういうふうにしなくちゃっていうのもあるけどな。だからやっぱ衝動的なのかね、その殺してしまうっていうところまでが。で、そっからなんか、
うん、
わけわかんなくなって、その自分の身をどうにかしなきゃみたいなところに、うん、頭が回ってないというか、なんかそんな感じがするんだよね。なんか本当に良い周到だったらさ、その自分の身を守るためのところまでこういろいろ計算してって、まあ、そうされるのもこう、うん、あれだけどさ
それはそういう人、うん、まあね、そういう人でもストーカー、まあ、なるかな。
そうか、そもそもそういうストーカーみたいな状態になっちゃう人が起こすとこうなっちゃうってことなのかな、
うん、まあそうですね、こう周りが見えないというか、
うん、
まあ周りがある程度見える人だったら、
まあ人殺さないわね、
ストーカーになったとか、うん、まあね、こうそこしか、これしか、もう私の人生にはそれしかないんだってなっちゃうってことなんでしょうねっていうしか言いようがないんですが、
それしかないことだね。ね、
まあ、もっといろいろあるはずなんですけれど、まあちょっと世間が狭いというかね、視野が狭い人が多いのか、そういうふうに、そういうことに免疫がなかったのか、気はしますけど、
うん、なんかちょっとそういうあれもちょっと立て続いてるのがね、ちょっと怖い感じがしますけどね。
まあ、
あります
ね。
まあこういうものが続かないことを願うばかりでございますが、うん、他にはここでは、う
ん、なんかはい、まあ、前話した、秘密特定秘密保護法案は今、うん、で議員です強行採決されて参議院になってますけれど、
うん
うん、まあそれに相変わらず自民党のこう 官僚といいますか、あの、うん、特に石破さんなんかは、うん、アホなことは言って、いろいろ足を引っ張っていたりして、まあ、政治ショーとしては面白いとは面白いんですけど、
うん、
それにしても、なんか、あの答弁とか、若干見てると、こう、何が、ま、あの、目的じゃなくて、目的っていうかな、その、法律そのものにはこう意味があるんじゃなくて、うん、その法律という形を先に作りたいっていう感じが目に見えていますよね。
うんうん、
とりあえず法律っていう名前、その法、秘密保護法っていう法を作ってから中身考えますっていう、
ね、
そういう感じがすごい強くて、うん、まあ、もしくはもう中身はこんな風にしたいんだっていうのがあるんだろうけど、それを言うと絶対通してくれないし、ものすごく拒否反応が大きくなるから、それは言えないんですって言ってるのかって、その二通りを感じてるんですけどね。
うん、
うん、
まあ、参議院どうなるかね。
そうですね、
こんだけいろんな人が言っているから、うん、もうちょっとなんかね、あんなに強硬でいかなくてもっていう気はしたんだけど、
まあでも自民党の場合っていうか、まあどの今までだとね、まあ民主党の時もそうだけど、民主党の時だって、うん、あの数に、まあ、数で押し切り上がってて、自民党がすごい文句したと思ってるんですけど、まあ前のねじれ国会の時、
うん、
で今度はまあ自民党になったら当然のように数で押し切り上がってっていう風に、
うん、
それこの間も言ってた、この間は自分が言ってたのにっていう、
うん、
まあちょっとそういうなんかアホらしさっていうか、こう議会政治の限界というか、日本の民主主義の限界みたいなのを感じちゃいしまうんですけどね。
まあ心配は尽きない感じですけどね、いろいろと。
はい、
で他で行くと、教育ネタの前に何があるんだ、うん、3週目ライフスタイル、あ、うん、捨てられないもの選手権をちゃんとやってないんだよね、俺が出してないからもいけないんだ、これちょっと次回までのあれにしよう、ちゃんと
カレーにラッシーさんがちゃんといただいた
いただいてるんでね、
来
週ちゃんとやります、
うん、
捨てられないものちょっと、うん、そう、部屋を片付けて、
はい、
ちょっと捨てられないものを、
うん、
ちゃんと4月14日までの募集ってなってるそんなところからちょっと年越す前にやろうか、
はい、
という感じでございました。
はい、
ライフスタイルね、ちょっと生活、まあその片付けられないのはまあ昔からなんですけど、スノーさんは片付けられる人なんですか。
いや全然片付けられない人です、
ね、あ本当、
なんか、うん、いろいろ物が溜まっていきます、うん、なんでこんなもの取ってあるんだろうって思う時もあるんですけど、
うん、
でもいやいやこれはこの時に役に立つに違いないってすぐ自分で蓋をしてしまう
ほらなんだっけ、あの片付ける人の本とかさ、
ああ
いうので
断捨離とか
なんか
時よく片付けとか
段ボールにこう悩んだものは段ボールにひとまとめにして、
うん、
1年間そこから出さなかったものは捨てるみたいな、
あ、はいはい、
それやったことあるんですよ、
あ
俺これ1年どころか2年ぐらい使ってないやって捨てた3ヶ月後ぐらいにそれを必要になってまた買うみたいなね、うん、絶対信じねえって思いましたけ
どね。いや僕はある対談で、対談じゃないな、うん、インタビュー記事で、
うん、
その捨てられない、いや捨てる本の書いてる人を撮影したことがある
んです、うん、なんかそうなんだ
はい、すごい面白い話だったんですけどね、
うん
うん、で、あの、で話が終わった時にところです、あのそれ確かね、雑誌かなんかにも、あの僕が取材した以外のなんか別なインタビューでも書いてあったんですけど、
うん、
あのそれやっていくと、
うん、
パートナー、例えばまあ奥さんだったり
旦那
さんだったり、
うんうん、
もういらないやって言って離婚しちゃう人が多いんだって
、そうなんだ
自分にとって本当に必要なものはどうかって 何かってこうどんどん突き詰めていくと、
うん、
まあ、 そう、まあ、こう、いろんな仕事並びのことだったり、うん、全体の生活について見直していくじゃないですか。
うん、
で、最終的にそういうパートナーもいらないってなっちゃう人もいるんですっていう話が。最初それ僕は、あの、撮影の最後に、撮影っていうかインタビューの最後に、
うん、
なんか僕、それすごいいい話なんですけど、あのうちのに教えたらきっと僕捨てられると思うんですけどっていう話で、あ、実際そうですみたいな、半分冗談かと思ったんですが、そうでもなかった
し怖い怖い怖い、はい、もうなんだ、いやー、でもやっぱりなんかね、それだけではこう割り切れないものみたいなのもあるよなっていう、
まあ、僕はうちの夫婦2人とも捨てられない方らしいんで、
あ、そうなんだ、
うん、上司も捨てろ捨てろっていう割には自分ではあんまり捨てないっていうか、あの、こう、なんだっけな。例えば、柿の種の1回ね、柿の種の袋が山ほど溜まってる時があって、
袋
袋を食べた。なんでこれ捨てないのって聞いたら、なんか検証があるかもしれないっていう。それでなんかあるんだけど、
はいはいはい、はい、
何袋って、でも今書いてないじゃんって言った
んです
けど、あの時期であるからとか、
うん、
1年ぐらいそのままほったらかしになってい
て、でも俺笑えないんだ
そういう感じです、
ね、柿の種はないですけど、はい、僕タバコ吸うじゃないですか、
あ、はいはい、
あのタバコについてる帯、帯風のところが大抵あの検証のあのマークというか、それを集めてみたいなのが あったんですよ一時期ね。でそれがやっぱりその今はやってないんだけど、絶対これは来年また来るみたいな、はい、もう何年か続いてたので、
あ、
ずっと溜め込んでたんですよ、
あ、はい、
だけどあのそのうちその応募するのに、前は単純にハガキに貼ってあれするだけだったんだけど、なんか会員登録みたいなのしなくちゃいけないみたいなさ、
はい、
あのあれがあのなんだっけ、タスポ的な感じの、
は
い、あれがあったので、それはタスポは僕作ってないんですよ、なんか気持ち悪くて嫌なんで、
はい、
で結局それが無駄になったみたいなだからあんまり笑えないんですけど、
ああ、いや、その類で、だから今うちには例えばお菓子、うん、まあお菓子だけじゃなくて、なんだっけな、ヨーグルトの蓋もベリベリって話すんだあれが束になっておいてあったりとか、
これからあるんじゃないかみたいな、
はい、
そう、あのなんだっけ、あの山崎のパン祭りのシールとかね、はいはいはい、
シールね、
あれもあの集めてたりしたんだけど、結局その期間に出すの忘れて、車の中にこう、ほら僕移動の際にパンとかね食べるので、車の中に、あ、これ捨てちゃうまずいなと思って、袋をゴミ袋に入れて、そのシールをこうハンドルのところに貼ったり、ベタベタ貼ってかっこ悪いなって思いながらほんで、いや、もういい加減これかっこ悪いの嫌だなと思って、はがきに貼ろうと思ってはがきに写してたら、もう応募期間過ぎてたはがきだったみたいなねそんなこともあったりするんですけど、もうそういうのはやめようと思ってやめちゃったんですけど、そんなこともありましたけどね、ちょっとライフスタイルもちょっとなんか、あ、まずはそう、さっき言いましたが、その捨てられないもので、ね、来週必ずやりますと言っても宣言しておきましょう。で、4週目が教育ネタ、
はい、
教育ネタ、
あれちょっと教育、なんか書いたの、いや、大学入試のあれがすごい気になっていて、
うん、
大学入試改革なんとかっていうのと、
そう知らないな、
うん、あ、ここに書くの忘れたっけ、
うん、
あのまだ書いてないのか、
うん、
はい、っていうの、まあ、あの学力テスト関係絡みって言えばそれからなんですけど、
うんうん、
大学教育再生会議だっけ、なんかそういう政府の諮問機関がありますけど、
うん、
大学入試点数で点数でテストの点数だけを 基準にしすぎているっていう、まあ、そういう批判が出まして、そこで、
うん、
なんとなんか人間力っていうか、
うん、
人柄をこの面接で見極めるべしみたいな、そういう方針を打ち出したんで、
うん、
いろんな有識者から、
うん、
何を言ってるんだっていうあのブーイングいっぱいで出てます、ね。
うーん、
まあ、人柄で大学あの入試なんかできるかとかやろうじゃないけど、
うん、
そういうのがあって、あとまあ、あの点数こそその公平だと、
うん
うん、で それを外してしまったら、
うん、
も
う
学力あの不足の大学生だらけになるかなっちゃうんじゃないかと、
うん、
要するにあのあとはこう古年入学みたいのもね、
うんうん
うん、しやすくなってしまうかもしれないしとか、いろいろ問題がこう指摘する声が多くなっています、
うんうん、それ人柄をってどう
しろっていうの
がね、
うん、でまあそのなんかマサチューセッツ工科大学 MIT、
うんうん、
っていうところはそれに近い感覚、それに近い制度で、
うん、
あもちろん点数あのテストもあるし成績も見るんですけど、
うん、
なんて言うんでしょう、こうあの面接とかが面接や、あとなんでしょう、テストの成績がいいだけじゃなくて、
うん、
こうその人のあのいろんな興味の持っている分野のいろんなね幅とか、
うん、
そういうのも加味して、
うん、
なんていろいろできるだけいろんな人を入れようっていう、
うん、
そういうスタイルらしいんですよね。要するに勉強だけできればいい、テストだけだと勉強だけできればそれでいい
ってなっちゃう、うんうんうん、
でもそれだとこう学生の質が均質化してしまう、
うんうん、
でまあ勉強まあまあそこそこできればあとはなんていうの、いろんな、まあ、アメリカの場合は特にいろんな人種とか、
うん、
まあ、留学生とか、
うん、
まあ、あとその社会的な階層といいますかね、
うん、
例えばあのすごくこう低所得のために本来だったら大学なんて行かないっていう人でも何か推薦があったりこう成績が良ければ、
うん、
あのうちで面倒見るから来いみたいな話とかっていう、うんうん、そういう。ことをやって、まあ、当然大学としてのその、ポジションを上げて、
うん、
高いポジションを、につなげているんだっていう話もあるんですけれども、
うん、
全部の大学がそれできるかっていうとね、っていう、
うん、
うん、そのままそれを日本の、まあ、国立大学がメインになると思うんですけど、
うん、
それにできるのかっていうと、ちょっと無理な話のような気がします。
うん、
っていうのもあります。
なんかその間口そのねその経済的な理由で受けられ、うん、られないっていうものが受けられるようになるようなその間口を広げる感じはいいだけど、うん、その人柄ではどうっていう感じがするよね。ちょっと。その真意がちょっとよくわからないのもあるんだけど、
そうですね、何をして人柄って言ってるのかって、うん、まあ、
ただその、はい、ほらいい一流の大学を出てその試験も通って例えばその先生になったけどおかしなことしですかすとかさ、そういうのをなんか防ぐっていうかそこら辺をなんか、
うん、
あれできる方法があるといいなっていうのはあるけど、そのそういう意味の人柄みたいなのがあるのかな。
あ、まあそうですね、まあ、具体的になんか上がってるのが例えばボランティア経験があるかとか、
うん
うん、部活はどんなことをやってどれだけ取り組んだかとかその程度の話なんですよね。もうそのボランティア経験とか、
うん、
あるいはその学校の中の活動、
うん、
生徒会やりましたとか、
うんうんうん、
まあ、こういう部活で主将やりましたとか、
うん、
でそういう話がそういうところも、まあ、点数化されるわけですね。
うんうんうん、
あれでやるわけだから、
うん、
試験っていう感じにするんだったら点数になっちゃうじゃないですか。
うんうん、
そうするともう、 構受験のためにボランティアやりますとかわけのわかんないことになっちゃう。
うんうんうん。いやでも実際そういうのあるんでしょ。も
あのね、うちの埼玉の高校だとそんな感じですね。
うん、
あのまあ、ボランティアはどうかわかんないけど、
うん、
部活とかあの、委員会活動は点数化されるんです。
うん、
内申の中で、
うん。
ただその割合は高校によってあの勝手に決められるんですけどね。
うんうんうん、
だからあの成績のこういわゆる進学校と言われるところはこうテストの比率が非常に大きい。
うん
ですけども、そうじゃない、中堅から、まあ、もうちょっとした方だと、そういう部活とか、あの、生徒会活動とかに結構、配点が大きかったりするので、
うん、
そっちの方に期待、まあ、そっちの方で行こうと思ってる人は、あの、こう、別にやる気があろうがなかろうが、委員会に手を挙げてしまう、
うん。
そういう弊害はあるみたいですね。
うん、でも結局そのもうそういうなんていうの、下心ありありでそのいろんなことをするっていうかさ、うん、それのために何かをするみたいなっていうのはもうできちゃってるんじゃないの。それこそその最終的な 就職の時の材料にするとかさ、なんかそういうのを込みでいろんなことをしている、はいっていうのは聞くけどね。
まあそうです。うん、まあちょっと気になるのは、今度別なあれですけど、小学校に道徳教科としてあるって言って、
うん、
道徳の成績がつくっていう話になってくると、
うん、
なんか、うがった見方ですけど、ああ、例えば、愛国心はどうなんだとか評価して、それそのまま、大学入試にも関係 してくるんだぞみたいにできるじゃないですか。
うんうんうん、
なんか 今の政府のやり方だとそういうのがちょっともしかしたらこう下心、それこそ下心でなあるんじゃないかってちょっと、
うんうん、
僕は気になってしまいます。
うん、道徳って小学校の時になかったっけ？
あ、僕らの時あったんですよね。
うん、
少なくとも僕はありました。
今ないの？
ないんですよ。あ、ないっていうか総合学習の中に含まれてます。
あ、そうなんだ、全然知らなかった。
道徳教科としてなくなったんですね。だいぶ前の話です。
あ、そうなの。
はい。
それ全然知らなかった。
で、まあそれで、まあ、保守派のこう人、政治家とかは、
うん、
まあ、極端に教育特区を復活させたいとか言ってる人とかいろいろいるんですけれども、うん、まあ、とにかく、その、なんか、何か悪い、いじめとか、
うん、
まあ、いろんな、若年齢の犯罪とかあると、
うん、
道徳がない。
うん、
だって、なんとしても道徳復活っていう、そういう、あれはあったんですよね、流れはね。で、安倍政権になって道徳復活という話になったんです。
あ、そうしようかな。
まあ、そうですね。心のノートっていう、なんかすごい教材があって、配らないのかな？なんか、全然ね、もっとこう、学校で使うだけで、家に、わけのわかんないことがあって、随分批判があったんですけれども。なんだったっけな。結局、使うのが限られた回数なので、家にこう配っちゃうとっていうか、教科書と同じように配っちゃうと、持ってこない、なくしたり持ってこないとかいうことがあるので、学校だけで使いますって言って、親には見えないっていう、そういう。そういう話が前ありました、その心に関しては。わけわかんねえよとか言って、それも随分非難があったりしたんですけど。
あ、その、それちゃんと分かってなかったの。道徳ってないんだ。
あ、ない、ない、今はない。けど、まあ、これからある。
でもそもそも、僕らの時って、
はい、
成績がつかなかったんだっけ？
いや、もう覚えてないですけどね。でも、道徳っていう時間はありましたよね、
あったあった。あと
小学生の間はありました。でも、うん、まあ、学級活動、高学年になったら学級活動になったのかな。どうだったっけ。
なんかホームルーム的な感じだったのかな。うん、
まあ、1、2年もあるまでだったと思うんですけどね、僕ってあったの。
え、そうだったっけ。
違いました。高学年になっても道徳ってありました。
でもそもそも道徳でどんなことをしてたかよく覚えてないんだけど。
あ、僕も覚えてないですね。はい。
でもその授業があったからその道徳っていう言葉を覚えたような気がするんだけどね。
はい。そうですよね。まあ、どう何をしたいのかよく分かりませんっていう感じ。ですね。こうい
や、そんなになってるの全然知らなかったな。
まあ結局道徳で点数つけてどうすんだよって話です。
なるほど。その道徳に点数をつける先生ってじゃあって感じがするよね。
まあそうですね。
そうなんだ。ちょっとそこら辺ちゃんといろいろ聞いてみよう。じゃあその人柄についてもさ、結局その勉強の採点だったら誰がしてもっていうのはあるけどさ、その人柄だとか道徳だとかに採点する人ってその人にすごく左右されちゃうような気がするんだけど、
ね。まあ結局こう教えてる立場からしてみると、アピールの上手い生徒はどうしても点数高くなっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。
ああ、そうだよね。
こう、はい、特に低学年だと、まあそこら辺にちゃんと惑わされずにいろんな目で見れる先生がいいんだけど、でもね、こう積極的に発言したりこういろいろ考えたり、あの言える子と言えない子の差が特に低学年では大きいと思うし、じゃあテストに、テスト、それこそテストの方がバカバカしいですよね。どんなテストの、ま、問題作るんだって話で、ね、サンデル先生みたいになっちゃいます。例えばあのなんだっけ、あの踏切で人が倒れています、あなたはあのボタンを押しますか、それとも助けに行きますかみたいな話になっちゃう、と思うんですよ。極端な話じゃ、まあちょっとこれ教育ネタとしてはまあいろいろ今割と大きく変わろうとしてるんで、変えようとしてるって言いますかね。まあちょっと気になります。
まあどうだったな。まあでもあれかな、今年1年こう回ってみた感じっていうのも一回話をできる機会を作ろうかなと思うんですけどね。まあ毎年その卒業式にみたいなのやってますけど、まあいろいろとこうどこして見てきた中でみたいな、
まあそうですね。あとちょっと自分がおじさん化したなっていうのは、この間なんか中学校の学芸会撮影に行って、有志企画っていうのがみんなダンスだったんです。ぶったまりました。有志の企画があ
って、
まあ、学芸会っていうか文化発表会って名前なんですけど、当然まあ合唱祭みたいな、メインは合唱祭なんですけど、合唱祭とその総合学習でやっている例えば校外学習の発表とかあったんですが、まあ生徒会企画で有志によるステージっていうか、がありますって言ったら、8割ぐらいには、いわゆる、なんていうの、EXILE みたいな、AKB みたいな、ダンスで、こう、みんな、女の子とか、すごいキラキラな衣装に着替えて、お化粧とか髪型は親が、母親たちが直してというか、やってあげて、なんて言ったらいいんでしょう、あれ一種のタレントごっこみたいなふ
う
になっていて、ちょっと目が白黒したんですけど、 親の世代も、もう僕よりもだいぶ下なんで、
うん、
まあこんなもんなんかなと、
うん、いや多いですよね。やっぱ小学校でもそうだもんね。
まあね、ダンス今は必修だから、まあ、ダンスあってもいいんだろうけど、あの そのせいもあるのかなとは思ったんですけど、うん、いや今でも今の子って踊れないとダメなんだと思うと、ちょっとそういうのが苦手な僕はつらかったです。見てて、
もう先生も困ってたりするんだろうね、きっとね。
若い先生はなんか一緒になってやってましたけどね。
まあね、まあ、それもだから好き嫌いがあるんじゃないですか。まあ、そうスノーさん的に、まあ俺もそうだけど、いや、ちょっと勘弁してみたいな先生も、でも先生はやらなきゃいけないわけだろうからね。
まあそう。まあ、ああいう高校生ぐらいだと、もう先生の方も割り切ってて、
うん、
あの、まあ僕の時代でも結構やって、そういう仮想行列とかすごい先生いましたけど、
うん、
ちょっと先生の方がやりすぎでしょうみたいな先生いましたけど、
うん、
そう、なんか中学校ってもうちょっと硬いイメージあったんですけど、
うん、
あ、そうなんだ。今これ、まあ、高校生並みっていうか、
うん
うん、すごいあのジェネレーションギャップ感じはちゃいましたけどね。
だって小学校でそのクラスの出し物でやるのがやっぱりそういうダンスだったりするからね、
うんうん、あ小学校で、ね、
小学校で、
うん、だから結構ダンス教室とか行ってる子も多いじゃないですか、
ね、うん、なのかな。だからやっぱりそういうのを、ね、率先してやり、おそらくだけど想像だけど、こういうクラスの出し物何するみたいな時に多分女の子がこれやるよって言ってるんだろうなっていう感じの雰囲気なんですよね。だから女の子がこう主導権握ってて、だけど AKB のダンスを男の子も一緒に踊ってるみたいな、あ、なんかちょっと、まあ、こういう時代なんだなみたいな、でも、まあ、ああいう、まあ、そういう出し物をクラスの出し物として、だからそれまでに何回もずっと授業の時間とかで練習してるんだろうなって思うとちょっと異様な気もする。
まあうちの息子もやってたかな、そんな感じのこと。
ああ、そうなんだ。
小学校の時に、
うん、
まあ AKB ではないんですけど、
うんう
ん、まあでも今幼稚園でも AKB の曲かかってたりしてますから、
ね、
幼稚園の運動会とか、うん、
まあなんかそんなのもちょっとまとめて一回お話ができるといいかなと思ってますので、はい、またそこもお聞きいただければと思いますが、うん、まあこんな感じですかね、
はい、
まあ、こんなちょっと溜まってたのもあり、これからこんなの、
まあでも5週目を全然すっ飛ばして、
うん、
あんましやれてないのが、
ああそうですね、
残念ですけど、あ、あの、まあこの間、つい昨日おとといですけど、うん、でも福島に、
うん、
福島県にあの風車の撮影に行くついでにっていうか、
うん、
まあ、あの占領系を持って行ったんですけど、
うんうんうん、
いや、まあ、向こうにしてみれば大した占領じゃないっていう感じなのかもしれないんですけど、ね、うん、うちの周りで測ったのの、
うん、
大体2倍から3倍なんですね、
内陸で
どこに行っても、うん
うん、
で、まあ、あそこは何だろう、天栄村とか、
うん、
あと郡山とかなんですけれども、
うん、
まあ天栄村もちょっと声高いとか言って、
うん、
声は聞いたことがあるんですけども、うんうん、やっぱり 0. あのうちの近所だと 0.05 から 0.08 マイクロシーベルトパワーなんですけど、
うんうん、
あの高いところはね、郡山の、ま、町の真ん中の、
うん、
あの4号線沿いの、
うんうん、
コンビニで泊まった時に、
うん、
何気なく車止めのところにポンと置いて測ったら、うん、0.3 マイクロシーベルトあって止まりました一瞬、うん、って思
って、じゃあやっぱりその解除になったエリアとかってすごいんじゃないの、
うん、と思い、まあネットとかでね、まあ、こういろんな人が測って出してるの数値を見てもちょっとびっくりするような、ね、数値になってますけどね。
うん。
うん、
そうね、やっぱそこら
辺も。うん、2年、3年目か。3年目ですからね。
うん、何ヶ月かで。
あの、どこだっけ？ 黒磯パーキングエリアっていう、
うん、
あるじゃない、うん、黒磯でも、まあ、ちょっと高いかなっていう感じだったんですけど、
うん。
うん、もう、郡山とか、その、天栄とかに行っちゃうと、やっぱり、3倍近くになっちゃうので、うちの近所。
いや、
うん、でどこまで違うのかなと思って、帰りも測って、まあ、泊まる場所がそんなにいっぱい泊まってないんですけども、
うんうん、
栃木まで来たら、やっぱりだいぶ、まあ、栃木で測ったところはほとんど埼玉と変わらない感じだったんですけども、だから、こう、やっぱり、こう、あるところになると、ぐって高くなる。
なるんだ。
うん、わかりました。
いや、内陸はそうでもないのかなと思ってたんだけどな。
あ、
でも、郡山はね、まあ、まあ、まあ、高いっていうのは言われてましたけど。
はい。いや、本当に高いんだ、と思って、ちょっとびっくり。したんですが、でもまあそんなところで測ってる人なんていないよねっていう、うん、もう感じです
ね。うん、だって郡山なんてもう普通にあれだもんね。
もうまあ全く誰もマスクなんかしてない。
普通に生活、
普通に生活してます。
こっちの街と変わんないよね。
うん、まあまあもともと震災そのものでの被害もないし、
うん、だからあそこにポッと行って。普通にあれしちゃったら全然わかんないよね。
わかんないですね。
本当にその放射の、その見えないっていうものの恐怖っていうのがね。
うん。うん。うん、ありました。もう、
これは、時間が経った時は怖いよね。
うん、本当は世代ですよね。もう、
うん、
2世代、3世代っていう話じゃないかと思うんですけども。うん。うん、
まあ、あとはその今、小さい子、
うん、が、まあ、大人になって
打った時にねっていう、その甲状腺とかってよく言われるじゃないですか、
うん、
まあ、それが定期的にその検査をするっていうふうには言ってますけど、うん、そこら辺が今後どうなってくるかって分かんないわけだから ね、うん、だけどもうそこの郡山その埼玉の3倍ぐらいになってところでも普通にもう生活は今しちゃっているわけだから、うん、そういうのはどうなるのかっていうのはやっぱ怖いよね。
うん、あ、そうですね。僕の測ったあたりと変わらないのは今福島県のホームページ見ると、
うん、
郡山で 0.29 メ、郡山の市役所で 0.29 マイクロシーベルト、うん、パワーって書いてあるから、
うん、え、あそこら辺のも出てんの？双葉町とか、
あ、そういうのも全部出てますよ。
うん、
福島県のあれで。
双葉町でどれぐらいなんだろう。
双葉町でね、ちょっと待ってください。
まあと、まあね、今年も一応行くことができたのであれだったんですか。
あ、浪江町か。
うん、あ、浪江町で
も。浪江町はね、19.2 マイクロシーベル。19.2 ですかね。まあ、何倍なの ?100 倍ぐらいなんですか。
うわぁ、そんな。
10倍。
だってその近くでしょ、すぐ、その解除になったのとかって。
はい、そうですね。だから、さすがにそこに、どうなんだ、住もうとしてもあれじゃないですかね。インフラが整ってないので、難しいんじゃないですか。
いや、でもそこの出入り普通にできちゃう感じがあるじゃないですか。まあ、そんなには、いや、でもなぁ、そういう数値って考えたら多いよ、そこを通ってるの、そこの金額。
あ、そう
っす。だって、行った時間がもう、夜中に近い感じの時間帯なのに、すれ違う車があるからね。その、まあ、幹線道路から入ったらもさすがに全然いないけど、
うん、
その幹線道路は車結構通って
る。ああ、まあ通ってる。
だからその作業用、中で作業してる人のっていうのも中にはあったかもしれないけど、普通の車とかって結構通ってたから、うん、そこ通せちゃうっていう感
ああそうそう、車もね、ちょっと車も気になったので、うん、ハイヤーハウスの中のあれを線量測ったんですよね、
うんうん、
そうやっぱりまあ 1.6 ぐらいあったんですけど、 1.6 マイクロシーベルトあって 0.16
あ 0.16
そうそう、でまあほぼ倍ぐらいですね、うん、あのうちの駐車場だと 0.05 から 0.08 なんですよ、
うん、
ほぼ倍ほどあったんで、いやこれ嫌だなと思って洗車に行ったんですけど、
うん、
あのでも洗車して測ったら、うん、0.06 に戻りましたから、
へ
え、ついてくるんだなっていうのはあって、こう多分行き来してる車はそれなりに運んでしまうんだろうっていうのはあります。まあ本当に微妙なんでしょうけれども、まあでも確実に拡散はしてるんでしょうねって感じです。そういうすごい強いところに行ったらやっぱり
ね、
絶対くっついてきますよね、
うん、っていうところに入れちゃうこと自体がね、
だ
ね、うん、だって去年までは全然手前で止められて封鎖してたのにさ、うんうん、それが
そう、それで去年と今で変わってるかって、多分変わってないはずです
よ、そうだよね、
うん、
って考えるとやっぱそのやり方っていうのはやっぱり問題なんじゃないかなって、なんかいろいろありすぎてね、こういうところにこう、
うん、
特に、このまあ、地元ではいろいろどうなんだろうね、福島とかではそういうのっていうのはまだそういう情報っていうのはどんどん流しているんだろうか、うん、
といやあの NHK とかでもちゃんとウェブでは福島の今日の放射線っていう、
うん、
あれはありますしね、あのページありますからね、
うん、
うん、それはみんな気にする人は気にはしてるんでしょうけど、
うん、でもほら去年はあんまりちょっとあれできなかった、あでも行ってる時期もあれだったからなのかな、やっぱりこっちとそのやっぱりテレビにしてもラジオにしてもさ、
うん、
本当にうん、そこで生活しているっていうのが分かるっていうのかな、
うん、
その今現状こうなってるみたいなので、やっぱりずっとそこが話題になっていて、こっちにはもう全くそういうあれが流れてこなくなってきてたりするじゃないですか、
うん、
なんかその温度差みたいなのっていうのを感じたんだけど、まあ、今この3年目になろうとしている今って向こうではどういう広がっちゃってる感が、その地元でもそういうあれがなくなってきてないのかなっていうちょっと心配とかね、
うん、まあそれは感じますね。もう僕もちょっとコンビニの駐車場とかで大っぴらに測りにくいです、
うん、
ちょっとあこれそこの 0.3 のところはちょっとびっくりしたんで、こう写真撮ってたんですけど、
うん
うん、なんかこれ逆に何測ってんのとか声かけられたら嫌だなっていう感じはありました。あと山の中とかならいいんだけど、こう田園地帯で田んぼの稲刈ったそばの田んぼの脇道とかで測ってても、なんかあんまりいいことをしているとは思えないっていうか、変な話ですけど、でもそういうとこ、あの田んぼ刈り取った後のところでも、まあ若干、まあ少なくともここより3倍ぐらいあったんで、うん、いやこれは大丈夫なのかなっていうのは、こう仕事なりにやっぱ不安は感じますよね。
なんかね、そのそこら辺かな。まあでも結局他へ避難して戻らない人っていうのもやっぱいるわけでしょ、
うん、
やっぱそういう風に考える人もやっぱいるんだろうし、うん、ただそこでやっていこうって決めてやってる人たちもいるだろうしっていう、やっぱ難しいよね、うん、
そうですね。まあ、うん、測り方によっても随分違うみたいで、僕が測ったところでもやっぱり公式の発表とは全然違うところもありますしね。
あ、そうなんだ。
あの、 線量が。まあ、ただ傾向としては絶対高いっていうのは当たり、あるみたいなので。
まあちょっとね、今後週でやることでこう続けるっていうふうに、決めてたのになかなかこの収録自体が不規則になってしまってなかなかできていなかったので、また改めてちょっと心は、ね、やっていきたいなと思います、ね。はい、また来年もね、時間を見ていくようにはしたいなと思うんですけど、でもやっぱちょっと怖いね、そんな状況っていうか、いまだに、まあでも何十年何百年ってかかるって言われてんだから、今数年3年経とうとしたってそんなに変わらないっていうのはね、まあ、当たり前なのかもしれないですけど、
でもなんか人間って忘れっぽいですからね、まして何かなるべく知らないか知らないようにしようっていう、
なんかこう背けたくなっちゃう部分もあるしね、
ありますからね。
でだって燃料棒が何本だっけ、
はい、
始まったけどまだ一桁ぐらい、
まあそうですかね、
まあ来年いっぱいぐらいまでかかるっていう話ではあるんですけど、まあ、そんな中でね、その再稼働がどうこうとかって なんかすごくちぐはぐな感じがしてならないんですけどね、まあちょっとこれも、まあ、目を背けたくもなるあれですが、まあ、目を背けていても解決はしないですし、変な方向にどんどん進んでいってしまわないようにこれも見ていかなきゃいけないことじゃないかと思いますので、まあ、ちょっと、まあ、収録のサイクルをまず戻さないとね、この5週の時にちゃんとできなくなっちゃうので、また年内いっぱいにはもう一回ここら辺総ざらいみたいなのもすると思いますが、ぼちぼち落ち着いてくると思いますので、また引き続きお付き合いいただければと思います。ということでお届けしました、ただいまお相手はハンスケと、
はい、スノーでした。
ではまた。